走れ運送業界の経営ラジオ。こんにちは、株式会社野沢代表取締役野沢康久です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回の話ね、面白かったんですよ。これが
神回でしたね。
神回でした。ぜひ、カッコ神回って書いておいてほしいんですけど、前回ね。
ぜひ、お願いします。
ね、前回は、運送会社の方が銀行にね、決算書を出すときに大事なところ2点、しかも、銀行員の方は分かってても言わないっていうポイントをね、2点教えてもらいました。
はい。
で、今日は、どんな話ですか？
そうですね。で、銀行が、お客様から決算書を預かったときにやる格付けの話をしたいと思います。
格付け、前回もちらっと出ましたけども、格付けってよくほらテレビとかでもねやってますけど、ランキング？
ランキングですね。
ランキング。
これ銀行はですね、お客様、はい、まあ融資をさせてもらっている取引先から決算書をいただくんですね。
うん、
例えば3月決算のお客様であれば。
はい。
決算書が上がってくるのが大体5月の中旬ぐらい。で、その後決算書をいただいて、はい、6月、7月くらいに、
はい、
格付け作業っていうのをします。で、おそらく大体決まっていて、5ヶ月後、ですから3月決算であれば、8月末までにその格付け作業をする形になります。で、この格付けっていうのは何かと、
はい。はい、
債務者格付けって言うんですけど、
はい、
債務者、いわゆる借り入れをしている人を、はい、まあ、ランク付けする作業なんですね。
なんか、ちょっと残酷な感じもしますね。
偉そうですよね。なんでそんなことするんだっていう話なんですよね。
なんか成績がついちゃう感じですよね。
成績なんですよね。
成績だ。
企業の表、まあ、成績表のバランスシートと決算書をもらって、うんうん、銀行がこう、偉そうに評価をするんですね。A とか B とか C とか D とか。
それって、その銀行が単体でやるランキング格付けですか？それとももうなんか、銀行業界統一してるんですか？
これは銀行単体の話ですね。
単体の話か。
はい。
ああ。
だから、おそらく銀行によって、その格付けのそのやり方っていうのは、おそらくまちまちだとは思うんです。
そういうものなんですね。
はい。
ただ
、まあ、金融当局も、その、格付けマニュアルとか、債務者区分に対する、その、いろんな指導もあるんで、大体ベースは一緒なのかなと思うんですけれども、いろんな、銀行によって、まあ、いろんな種類のやり方があるんですね。で、これ何かというと、まあ、多分銀行によって S とか A とか B とか C とか、おそらく、S, A, B, C, D, E, F, G, H, I. 10段階くらい。
10段階。H とかもあるんですね。
あります。
あ
だと思います。昔見て A, B, C、丸三角、×じゃなくて10段階くらいの、格付けになると思うんですね。で、やっぱり皆さんにはいい格付けを取ってほしいです。
そりゃそうですね。
はい。
成績いい方がいいですよ。
いい方がいいです。で、やっぱいいと資金調達も楽になるし、まあ、変な話、銀行の対応もやっぱ全然違ってきます。
銀行の対応ってのは、何ですかね、笑顔が増えるとか、笑顔がないとか、実験にされるとか。
そうそう、応接にこう呼ばあれされたり、お茶が出てきたりみたいな。
お茶が出てきたり、うん、大事です。お茶は大事。
大事なんですよ。で、さらに銀行の中では、その格付けをした後、債務者区分っていうのをやるんですね。
また分けられちゃうんですか？
区分してきます。区分していきます。要するに、正常なのか、どうなのか、はい。要注意なのか、どうなのか。要管理しなきゃいけないのか、どうなのか。まあ、このあたりが不良債権みたいになってますね。
それはあれですか？もうなんか、やばい、倒産しそうな会社だ、みたいな。
そうです。破綻手続きなのか、実質破綻なのか。その区分をするんですね。で、これをすると、こと、なんでしてるのかというと、銀行は、はい、その債務とか債権、銀行からすると債権、お借り入れ、ご融資に対して、この A とか B とか C だと、
うん。
貸し倒れがどんくらい出るっていうのを、計算をして、貸し倒れの引当金とつまなきゃいけないですね。
あ、なんか難しい言葉が出てきましたよ。
はい。だから、例えばですよ、
はい。
A の会社と D の会社で、いわゆる倒産確率みたいなのがあって、
はい。
A はもう0.00何パーセントなんですけど、D だと0.5%みたいになると、その部分の倒産確率分の引当金を積む必要があると。要するにその会社が潰れたとしても大丈夫なように引き当てておくんですね。それの決算作業に使うので銀行は格付けをするんです。もう一回整理すると、決算書をもらうと5ヶ月の間に ABCD の格付けをして、で、さらに債務者区分をして、で、銀行の決算である貸し倒れ引当金の計算をするという、そんな流れになってますということなんですね。
まあ、なんていうかな、運送会社が、その経営がうまくいくように、あるいは倒産したときにどうするかっていうお金の計算をするって感じですかね。
そうなんですよ。そうなんですよ。もう、だからですね、本来ならばですよ。金融マンであれば、格付けが良くなるように経営指導。例えば、売上増やしましょうとか、コストダウンしましょうとか、さっきの、純資産を上げましょうとか、減価償却をちゃんとやりましょうとかって言って、で、その結果、決算書が出てきて、いい格付けで、お互い良かったですね。前期頑張りましたねって、握手するのがまあ理想だと思うんですけど、
そうですね。
なかなかそこまで、おそらく銀行員余裕がなくて、できた決算書をいただいて、ありがとうございますって言って格付け作業に入るって、今それが普通になっちゃってるってことなんですね。
すみません、今、ざっくりとノータッチなのに格付けだけするってことですか？
おっしゃる通りですね。これ言うと怒られるかもしれないですけど、本来ならばね、ちゃんと、手取り足取りとは言わないですけど、一緒になって、いい決算書しましょう。例えば、売上を一緒に増やす。いろんなお客さんを紹介したりだとか、あるいはコストダウンのアドバイスをしたりだとかをして、結果、いい決算書になって、いい格付けゲットして、っていうのが理想だと思うんですけど、今はなかなかそれができてないと思います。
優しくしてほしい。
本当ですよね。ですから、まあ、そういう意味では、やっぱり経営者の方は、決算書を、やっぱもうちょっと重く見てほしいし、その1年の結果としての成績表なので、そこにやっぱり1年間の全ての、結果が凝縮されてます。で、その結果を銀行は評価をして、格付けをして、債務者区分して、貸し倒れ引当てに進んでるので、そこは孤独かもしれないですけども、やっぱり歯をくじばっていい決算書を、出してほしいっていうことなんですね。これは本当に思います。なかな
そう
か
です
銀
よ
行も
ね。
人的余裕がなくて、そういったアドバイス、もちろんしてる人もいると思います。いるとは思いますけども、こう、人が足らない中、お客さんも多い中、一社一社にかける時間っていうのも減ってるし、やっぱりそこは運送会社の、中で、社内で、社長なり、財務の担当者なり、経営の担当者とか、あるいはパートナーである税理士の先生だとか、いろんな意見を聞きながら、いろんないい決算書を作ってほしいなというふうに思います。
なんていうのかな、すごく大事なところですね、会社の維持だったりとか、発展のためにはね。
そうなんですよね。やっぱり、中小企業の社長さんっていうのは、当然、従業員さんだとか、従業員さんの、やっぱ家族の方の、やっぱ生活も背負ってるし、会社の借金に対しての保証もしてるんで、本当責任重いんですよね。だけれども、頼る人がなかなかこう、いない。本来ならば、まあ、税理士の先生だったり、銀行員、銀行の担当者が、こう、二人三脚で一生懸命こういろんな対応してくれれば理想なんですけれども、なかなか今そういう、お互い余裕がないという、そんな状況なのかなと思うんで、孤独なんだけれども、やっぱりそこは強い気持ちと、いろんなその情報、アンテナを張って、いい決算書にするための策を取ってほしいなというふうに思います。
運送業界の方の決算書ってどうなんですか？ちゃんと出す会社と、そうでもない のって、なんか、分かれるんじゃないかなって私勝手に考えちゃうんですけど、どうですか？
おっしゃる通りです。
あ、やっぱり。
9割方は、
ええ。よくない。
良くないです
あ
ね。
ららららららららら。
それで、まあ、あんまり理想を言ってもしょうがないのかもしれないですけれども、
ええ、ええ。
本当の理想は、
はい。
税理士に頼んで、例えば毎月資産表を作ってもらうとか、で、資産表ができたら、例えば銀行の担当者に、今こういう状況だと、今月はこうこうこうだったと、でも来月はこうだと。で、今、計画費、どんなとこまで行ってるんだっていう、そういう説明をして、銀行とこう、うまくリレーションを、まあ、担当者でいいんですよね。で、取っていくと、まあ、もしかしたらそういったいい決算書に向けての道筋っていうのができてくる可能性はあるかなというふうに思うんですね。だけど、それができてない会社が多い。運送会社に限らず多いんですよ。だけども、運送会社の方、社長さんはなかなかそこまでやっぱり余裕がない方が多いんで、他の業界に比べてそこができてない会社が多いかなっていう印象ですね。
そうなんですね。
はい。
あれかな、税理士の方に頼まずに自分でやってるっていう会社もあるのかしら。
それも多いかもしれないですね。
多いかも。小
は
規模で
い。
やってるところはもしかしたらね、
そう
そう
で
かも
す
しれません
ね。
ね。
はい。ですね。ですんで、まあ、そういう背景がやっぱあるので、
ええ。
もう、なんて言ったらいいんですかね。まあ、計算書が全てじゃないんですけれども、やっぱり結果として、そこはやっぱ銀行員は穴がほど見るし、重たいものだっていうことと、まあ、それにいい計算書を作るための道筋っていうのを、まあ、いろんな、コミュニケーション、リレーションを取っていく中で、ぜひ解決をしながらやっていってほしいなというふうに思います。まあ、弊社ではそういった運送会社向けのコンサルティングをやってますんで、まあそういったアドバイスだとか、まあいろんなそういうその経営課題解決に向けた施策、戦術戦略がありますんで、まあぜひまたご相談をいただけると幸いでございます。
伊沢さん、本当にね、その運送業界に特化したことをコンサルティングやってらっしゃいますから、特にね、今のお話だと、ちゃんとやってない会社が多いって聞くと、じゃあちょっとちゃんとやる方向に舵を切ろうよって思いました。
そうですね。逆に舵を切ると、そこでぐっと相対的にこう評価が上がりますし、いい結果がついてくると思います。
そうですね。いやー、でも本当大事なとこですね。なんか適当にやっちゃいけないとこですよね。
一番大事なところだと思います。
ね。
はい。
なんか、すごく大事なお話をね、いろいろしてくださってると思うので、ちょっとこれからも、今後も、また、業界のならではの話をいろいろ聞かせてください、ぜひ。
よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。